新約聖書、ペトロの手紙、1、第1章、1節から2節。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ。あなた方は、父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、また、その血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。3節から12節。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえ、あなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰は、その試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金より、はるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には、称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方は、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それは、あなた方が信仰の実りとして、魂の救いを受けているからです。この救いについては、あなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも、探求し、注意深く調べました。預言者たちは、自分たちの内におられるキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰を、あるいはどの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて、福音をあなた方に告げ知らせた人たちが、今、あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。13節から25節。だから、いつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ。私は聖なるものだからである、と書いてあるからです。また、あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は、キリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神を、キリストによって信じています。したがって、あなた方の信仰と希望とは、神にかかっているのです。あなた方は、真理を受け入れて、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。 人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。これこそ、あなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。第二章、一節から十節。だから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は、主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。従ってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなのです。あなた方は、かつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。11節から17節。愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。十八節から二十五節。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しみられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。 そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻ってきたのです。第三章、一節から七節。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは、柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ、神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちも、このように装って自分の夫に従いました。例えばサラは、アブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないなら、サラの娘となるのです。同じように、夫たちよ。妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りが妨げられることはありません。八節から二十二節。終わりに、皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。もし、良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし、義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり、心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも、穏やかに、敬意を持って、正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすれば、キリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは、悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が、悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちは、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち八人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表されたバプテスマは、今やイエス・キリストの復活によって、あなた方をも救うのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使、また 権威や勢力は、キリストの支配に服しているのです。第四章、一節から十一節。キリストは、肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は、罪との関わりを断った者なのです。それは、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って、肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は、異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちは、もはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思い、そしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に、申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば、肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。万物の終わりが迫っています。だから、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方は、それぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は、神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は、神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それは、すべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが、よよ限りなく神にありますように。アーメン。十二節から十九節。愛する人たち、あなた方を試みるために、身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように、驚き怪しんではなりません。むしろ、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜びに満ち溢れるためです。あなた方は、キリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち、神の霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろ、キリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。今こそ、神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は、一体どんなものになるだろうか。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのか、と言われている通りです。だから、神の御心によって苦しみを受ける人は、良い行いをし続けて、真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。第五章、一節から十一節。さて、私は長老の一人として、また、キリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ、群れの模範になりなさい。そうすれば、大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。 同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら、神は高慢な者を敵とし、謙遜な者には恵みをお与えになるからです。だから、神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じ苦しみにあっているのです。それは、あなた方も知っている通りです。しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわち、キリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。12節から14節。私は忠実な兄弟と認めているシルアノによって、あなた方にこのように短く手紙を書き、勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と、私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。